説教立ち尽くすところで、増田こと牧師です。
今朝も主の日をご一緒に迎えることができましたことを心から感謝いたします。共に礼拝を捧げることにおいて新しい週を始めてまいりましょう。皆様お一人お一人の上に主の恵みと祝福が豊かにありますように。私たちは使徒信条という信仰告白の言葉に従って一週一週その内容を分かち合ってまいりました。使徒信条は洗礼を受けようと準備していらっしゃる方のために、そのキリスト教の信仰の内容とはどのようなものなのかということを学ぶときにも使われるものです。本日は3日目に死人のうちよりよみがえりと告白される、その信仰の告白をご一緒に分かち合っていきたいと思っています。初代教会の人々は自らのことをキリスト者と言っていたのではありませんでした。実はキリスト者と最初に呼ばれるようになったのは、使徒言行録という聖書の中にはアンティオ家の教会でイエスのことをキリスト、キリスト、救い主、救い主というので、そういう人たちのことをキリスト者、クリスチャンというようになったと書かれている。ですからのクリスチャンとか、まあ、キリスト者っていうのはニックネームみたいなもんだったんですね。キリスト、キリストって言ってる人たちみたいな、そういう感じなの。では初代の教会の人たちは自分たちのことを何と言っていたのかと言いますと、主の復活の証人と言っていました。主の復活の証人、証人、それが自分たちの理解、私たちはどういう集まりなのか、主の復活の証人だと、そう言っていました。使徒言行録の1章21節から22節には、主イエスが私たちと共に生活されていた間、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人となるべきですと書いてあるんです。12人の弟子たちの中でイスカリオテのユダという人が一人イエスを引き渡し、そして自らその命を絶っていきました。そのイエスの十字架の後、弟子たちは11人になっていた。もう一人私たちの中から誰かを立てていきましょうという時に、主の復活の証人をもう一人立てていこうというふうに記されているのです。このことは私たちにとっても大変大切なことを伝えていると思います。初代の教会から私たちは主の復活の証人の群れであるということが一種の旗印であった。私たちは何か気の合う仲間であるとか、あるいは趣味が似ているとか、考え方や思想性に共通点があるから集まっているわけではありません。いや、むしろもしかするとそういう中身は全くそれぞれ違うのかもしれない。けれども教会は主の復活の証人である。その意味において教会であり、教会とはそういう集まりなのです。しかし実はこれは初代の教会からすんなりと受け入れられた事柄ではありませんでした。今朝ご一緒にお開きしましたコリントの信徒への第一の手紙、これはパウロがコリント教会という地中海沿岸の教会に送った手紙ですけれども、その15章の12節にはこう記されているんですね。キリストが死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうことですか。パウロはコリントの教会にこう手紙を送っているんです。キリストは死者の中からよみがえらされた、復活されたと言っているのに、あなた方の中には死者の中の復活なんてものはありえるはずがない、そう言ってる人たちがあるそうですね。それはどういうわけですか。 こう手紙に書き送っているわけですね。当時の社会には、特にギリシャの世界に霊肉二元論というものがありまして、体というのは霊魂、魂と比べると劣っているものだ。だからイエス・キリストも十字架上で亡くなったのは、あくまでもその限界のある弱さを抱える、滅びていく肉体なのであって、霊は滅びなかったのだ、霊は神のところに行ったのだ、というふうな、そういうこう説明というものがあった。でも聖書には霊魂不滅というふうな教えはありません。自分に受け入れやすいように復活ということをある意味で合理的に捉えようとした、そういう教会の中の人たちに対して、パウロは真っ向から、そういうものは復活ではない、キリストのよみがえりではないということを語りかけているわけですね。これは実はコリントの教会だけではなくて、2000年以上の間ずっとキリスト教会の中では続いてきた、そういう問いであったと思います。今でも私たちの間には、イエスが生まれたこと、生きて活動され、そして十字架で死なれた、そのことまでは分かる、そのことまでは尊敬し、神様の子供だ、神様の子として歩まれたということは納得ができる。でも復活は分からないな、死者からよみがえるってどういうことなんだろう、そう思っていらっしゃる皆様いらっしゃいませんか。お、それは私のことだなと思われたあなた、大丈夫です。そのことについては2000年間みんなそう思ってきた。そしてそう思ってきた人たちがこのコリント教会の中にもいたっていうことですね。で、それについてパウロはどのように、ではキリストの復活ということを伝えていったんでしょうか。頭ごなしに、いや、キリスト教を信じるってことは復活があったって信じることなんだから、信じられなきゃキリスチャン、クリスチャンじゃないんだという言い方はしなかったんで、パウロはどのように伝えているか、15章3節からどうぞご覧ください。まず第一のポイント、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。これがまず一つのポイントです。パウロ自身も復活ということについては、私もその受け継いできたことなんだ、伝えられてきたことを私も受け継ぎました。それがまず一つなんです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。パウロはその後のキリスト教の歴史やあるいは影響ということから考えると、とても大きな働きをした人です。そしてある意味では得意な体験をした人なんです。すなわち生前のイエスには会ったことがない、復活のキリストからサウロサウロなぜ私を迫害するのか直接声をかけていただいた、そういう得意な体験を持っている人です。ですからパウロが、私はこのような特別な体験を持っている人間なんだ、復活、イエス・キリストは復活されて私に語りかけてくださったんだ、私はそういう特殊な体験をしたものなんだと言って、新しい教祖のように振る舞うという可能性もあったと思います。そのようにしてもおそらく誰も文句は言えなかっただろう。けれどもパウロはそうは言っていません。キリストが復活された、よみがえらされたということは、私も受け継いだことなんだ。初代のキリスト者の人たちから、弟子たちから受け継いだことだ。これがまず一つです。 墓の中で泣いているマリアに、復活されたキリストはマリアと語りかけました。復活なんて信じられるかと言っていた弟子の一人トマスに、さああなたの指を私の手の釘の跡に入れてごらんなさい、語りかけられました。信じるものにならないで信じるものになりなさい、語りかけられた。エマオの途上を暗い顔をして歩いていた二人の弟子たちに近寄っていって、そして彼らのために聖書を解き明かし、共にパンを裂いて分かち合った。イエス様を知らないと否んで、拒んで、そして離れていったペテロに、私の子羊を養いなさい、新しい使命を与えられた。復活のキリストを証しするということは、復活されたキリストがこの私に、私は何の準備もなかったのに近づいてきてくださって、信じられないものではなく信じるものになるようにと招いてくださったのだ、その証し集。そしてこれらの人々に現れた後、パウロは自分自身にもキリストは現れてくださったと告白をしています。コリントの信徒への手紙1、15章ではこう書いていますね。そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。月足らずと訳されているこの言葉は、未熟児のような私にもという意味です。すなわちキリスト者になる、あるいはイエスと出会う、復活の主と出会うということに対して何の準備もなかった、私の方から求めたのではなかった、そういう私に対してもキリストは現れてくださった、声をかけてくださった。実はこの月足らずのようなという言葉は未熟児とも訳されるのですけれども、早産や流産、死産意味するような言葉なのです。キリスト者として、もしかすると私は生まれられなかったかもしれない、何の準備もなくむしろ背いて生きていたような私自身は、キリスト者を迫害していたような、そういう私は生まれなかったかもしれない、キリスト者としては命がなかったかもしれない、そういう私なんだ。一番最後に、それでも神様は私に近寄って声をかけてくださった。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、優しく語りかけてくださった。パウロはこう言います。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。しかしその後が大事なんですね。その後の言葉、今日はこの言葉を持って帰ってください。神の恵みによって今日の私があるのです。神の恵みによって今日の私があるのです。私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。自分が一番かっこいいと思っている、そういうパウロの働き、知恵があり知識があり、多くの人々に伝えていた、キリスト者を迫害していたまでに熱心だった、そういう姿ではなくて、ダマスコ途上で光を浴びてキリストの声を聞き、馬から落ちてしまった、落馬して自分では立ち上がることもできない、そういう姿になっていた、そのパウロにイエス・キリストは声をかけてくださった。持っているものや行っていることで認められたのではありませんでした。それがパウロにとってイエス・キリストとの出会い、信仰の出発点であったと思います。 この出来事を通して彼は変わりました。新共同訳聖書では神の恵みによって今日の私があるのですとなっているのですが、以前訳されていた口語訳聖書では神の恵みによって私は今日あるを得ているのであるという訳だった。私はこれずっと暗唱してたんですね。神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。今日の私の姿、どういう姿でしょう。神様から離れて人の愛を信じることができず、自分も信じることができず、ただただ自分の力だけでどうにかできると思って邁進していたパウロ、そういう姿が打ち砕かれて、そして復活のキリストが声をかけてくださった。あなたの力でやれることは一部かもしれない、でもあなたを用いて主のしもべとして、使徒としてその務めを与えていく、それが復活のキリストではないか。そういう出会いをしたときにパウロは本当に心の底から自由になったんです。自分の力だけで全てのことをどうにかしなければならない、だからそのことを邪魔するような人を信じることはできない、神の愛を信じることはできない、そういうところからどれほど自分が破れても、どれほど自分が小さなものであっても、神はこの私を用いてくださるだろう、そういう生き方へと変えられていった。パウロにとってはそれが復活の信仰、復活のキリストと出会ったということでした。神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。今日のこの私の姿、神の前に自由に人を信じる、共に生きていく人と生きていこう、そういう人へと変えられていった。以前にもご紹介いたしました英語の聖書ではこれは I am what I am となっているんですね。 I am what I am、 関係代名詞というか、なんかこれはあの私がそうである私であるっていう、なんかこうどういうふうに訳していいんだかちょっとわからないですね。私が本来あるべき姿の私である、神様が作ってくださった私の姿である、神様が私を祝福し良いものだ、極めて素晴らしいと言ってくださっている、その私の姿に今私はなっている。イエス・キリストがこの神を信じることができず、人を信じることができない、そういう罪ある私に、その私のために十字架にかかってくださった、その死において私は本当の命を得て、本来あるべき私の姿に今私はなっているんだ、そういう言葉がここには記されているのだと思います。私たちは死の取り扱い方というものを知りません。必要以上に死の恐怖に取りつかれている私がいます。それはある意味で死を偶像化しているということができると思います。いつでもこれがなければ死んでしまうとか、死んだ方がマシだとか、死というのは大体そういう時に使われますね。死をまるで自分の人生の脅し文句として使っている、それは死の偶像化だと思います。キリストの復活の姿は私たちに知らせています。復活のキリストは死の姿の私たち一人一人に、死んだような私たちに、希望を失っているような私たちに近づいてくださる。もう十数年以上前になりますけれど、私は前任地の教会で一番最初に洗礼を受けられた青年、病の中で自ら 死へと引き渡されていきました。調子が悪くなってから毎日電話があった。電話が途絶えて、そして連絡をし、彼の家を訪ねて最初の発見者になりました。死は私たちの体に及び、そして体は滅びていきます。多くの方々の死に寄り添い、また共にその看取りを行わせていただきました。でもその一人の姿は、体は滅びていくかもしれないけれども、そこにおいて働いていたイエス・キリストの愛は滅びることがない。私はその信仰においてその方の死を弔い、葬儀を行い、教会の人々と共に泣きました。死の姿というものを私たちは偶像のようにしてしまいます。それに取りつかれてしまうと、そこがもう限界であり終わりであり、しかしそうでしょうか。墓に閉じこもり、暗闇に横たわっていた一人一人にイエス・キリストは近づいてくださった。神様との関わりの中で生きるように招いてくださいました。先ほど読んだエゼキエル書37章には、墓を開くという表現が何度も出てきました。墓を開いて新しく生き直させる。マリアは悲しみという暗闇、墓の中に閉じこもっていました。トマスは失望と疑いという暗闇、墓の中にありました。ペテロは主を裏切ったという挫折、墓の中にありました。パウロは自分の力しか信じられないという暗闇があり、墓があった。でもキリストの復活を信じるということは、その私たちの暗闇、墓のような閉ざされた限界の場所にキリストは私たちに近づいてくださるという、そういう経験なんです。そこが終わりではない。死は生のすべての終わりではなく、死は愛が開かれていく時だ。十字架も神の愛を破壊することはできない。死を前にしてきれいに生きていくことができない私たち、また弱く時には死別の悲しみを乗り越えることもできない、そういう私たち一人一人をいつまでも追いかけてくださる愛がある。復活を信じるというのはそういうことですよね。死を前にして私たちはそういう一人一人のありようを持って追いかけてくださる、その神の愛に自分を開いていこう。そのありようを持って私たちは神の恵みによって今の私があるというのです。自分の可能性が閉ざされた時でも、神は私たちを追いかけてくださるではないか。私にとって復活とはという書籍があります。11人の方々が執筆しておられます。先週ご紹介しました椎名林蔵という文学者もその中で一編を書いておられます。自分の信仰の歩みそのもの全部書いておられるんですね。そしてその中には、村上陽一郎さんという科学史が専門の研究者がおられます。国際キリスト教大学などでも教鞭を取っておられた方です。この方はとても率直に書いておられるんです。かつて洗礼を受ける前に抱いた疑問、おそらく誰もが抱いたであろうはずの疑問は、正直なところ受洗後も解消されたわけではなかった。死人のよみがえりということに関してです。これらの疑問は今でも私は自信を持った答えが用意できない。いいですね。とても率直です。しかし復活という点に関して、今私はほぼ確信を持っていると書くことができる。 神学者の高等な言説でも神父の感動的な説教によるのでもない。そうなんですよね。感動的な説教で復活がこう納得できるとか、そういうもんじゃない。一編の短いし、19世紀のイギリスの詩人ホプキンズ、その中の自然はヘラクレイトスの火、復活の慰めについてという詩の一編に出会ったときに、自分の心の中のわだかまりがふっと消えていく瞬間があった。それは決して劇的なものでも何でもなかったと、こういう詩なのだそうです。このボンプ、ボンク、ボンプというのは平凡な人って意味ですね。ボンク、そして平凡な言葉、一言、取るに足らぬ陶器のかけら、木くず、すべては不滅のダイヤモンド、そう、消えることのないダイヤモンドなのだ。人に忘れられたように死んでいった一人一人の人生が、かけがえのないダイヤモンドのようなものであり、それは不滅のものだ、神の愛によって。その詩の一編を読んだときに、私にとって復活ということへのわだかまりが消えた。村上さんはそうおっしゃってるんです。おそらく一人一人にとって胸の中の復活ということに対して、ああ、私にとって復活との出会いはこのようなものなのだということがあるのかもしれません。2000年間教会はその復活の主との出会いということを一人一人が自分の人生の歩みの中で繰り返してきたのではないでしょうか。あの先に天に召された亡くなっていった受洗をした青年、あの青年は私にキリストの復活ということを伝えてくれました。そしてそれは自分の人生の見通しが与えられるということでもあります。自分の人生において与えられるものは今理解できないものであるかもしれない、受け入れることができないこともあるかもしれないけれども、必ず神は私の人生を導いてくださる、神の御心が私の上になっていく、そのことを信じて歩んでいく。私たちには3日目の朝があります。神と共にある永遠の命へと召される日が来る時まで、私たち一人一人に与えられたその復活の証人としての歩みを続けさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今朝も私たち一人一人をあなたの愛へと招いてくださいますことを感謝いたします。私たちは自分の合理的な考え方、自分の思考の枠、その中で全てのことを理解しまた把握しています。しかしあなたの恵みは、あなたのご計画は、私たちのその思いを超えてはるかに高く深くまた大きなものです。神様、あなたが再び私たちのところに来られるとき、あなたが私のこの人生をも、木くずのような儚いこの一生をも、不滅の大切なものとして用いていてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞあなたの御国が来ますときに、あなたのそのなくてはならない一つとして私の命を用いてください。今日から始まる一日一日の歩みを、あなたがどうぞ豊かに導いてくださいますように、お一人お一人の上になくてはならぬすべてのものを備えてください。そしてその人生があなたによって導かれている、そのことによって切り開かれていきますように、新たな命へと招いてください。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。